今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト第31回、はい、はい、この番組はですね、愛知県や名古屋で、活動してます、サークルさんだったりとかね、ショップさんで、あとはゲームのプレイスペースとか、最近ね、あのゲーム前だったんでデザイナーさんが多かったんで、デザイナーさんだったりとかですね、愛知県名古屋で活動される、テーブルトークや、ボードゲームサークルさんだったりを紹介する、紹介したりとかですね、私が所属します、創作ゲームサークル GSF のですね、活動状況であったりとか、あとはですね、2ヶ月に1回、今度は8月3日の月曜日ですね、この間は一応ですけど、通常月曜日なので、月曜日開催の8月3日にあります、アナログゲームナイト、あとまでリクバーの開催情報などをお伝えする番組になっておりますということでですね、前回30回で、ゲームストアバネストの店長さんと、野中野さんとヤオロスの、根島さんですね、根島さん、そうですね、あれも出したのが全部なんで、ほぼノーカットで出しましたね、一番長かったんじゃないかなって感じで、まあ、第40回はね、無事に続けば40回も中野さんが出るはずですね、ゼロの月というのね。で、最近は、まあ、ゲーム会に品物に行ったぐらいかな、あとは、まあ、月に1回自分の癒しのためにですね、ブラックヴァンパイアさんにね、メイドさんと対面でバオバブを遊んだりとかしたんですけど、でこの間雷のイベントでバネストさんの方に行きまして、雷めっちゃ遊んで、雷もでね、バネストさんの方で扱われて800円で通販を取り巻き、そうなんで、ずっと飽きずに遊ばれるゲームだと思ってますし、まあ、トリックテイキングの複数リードって感じなんですけど、なんかこう繰り返し繰り返し飽きずに遊んで、なんかこう温泉に行った後にこうね、みんなでこう酒飲みながらダラダラもできるんじゃないかなと思ってね、春ゲームマンの、ね、評価でも14位というですね、まあ、180か100ぐらいの14位なの でしかも売上数に対して、8割ぐらいの方が評価を出されてたので、まあ、14位というのは、ね、非常に高い評価を、ね、出されているので、その、ヒロノスタイデイさんかなと一緒に GSF は14位に乗っかりながらですね、ゲームは春の、春じゃなくて秋の本でようと思ってますので、ね、雷の方が、の新作、次の新作も作られるということなので、うちもね、あと言いますと、知ったか、の、ゲームだったりとかですね、この間のワークショップであったゲームとかも出す予定ですので、またちょいちょいですね、話せることを話したいなと思うんですが、30回を超えましたですね、デザイナーさんだったりとか、まあ、ショップさんだったりとか、サークルさんだったりとかって、意外とやってないなっていうことだったんですね。やりたいなと思って、やってないなとか、ポッドキャストですね、ポッドキャスト、ネットラジオですね、まあ、ね、ホラボーさんだったりとかね、ボードキュアさんだったりとかね、まあ、いろいろとあると思うんですけど、まあ、せっかくですね、愛知県名古屋でやってるので、愛知県名古屋でやってるので、だったら名古屋、愛知県の方とコラボした方がいいんじゃねえかなっていうやつだったので、無理やりですね、名古屋市内の、ここはカラオケショップですね、愛知県とかね、名古屋市の人はね、レンタカー会社でカラオケをするんですね、多分ね、そこですね、駅からもほど遠い、バスもほど遠いですね、ここで降ろしたら多分帰れないんじゃないかっていうところに確認しました、ね、今回ですね、収録のをしております、愛知県ですね、の方で、ポッドキャストをやられている番組をね、聞いたら知ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますが、じゃあすいません、じゃあ、今回のゲストの自己紹介をお願いします。はい、
最初のポッドキャストこれなんでいいんです
か。いや、いいですよ、
絶対身が重いんだけど。
いやいやいや、
ドラゴンボードというポッドキャストをやってる、マンゴーと
アトニーです。
イエーイ、ありがとうございます。
本当に恐縮なんですけど。
いやいやいや、いいですですよね、こうやってでかい部屋なのに男が3人と寄り添ってマイクの向かいに喋って、非常にね、心地よく
長い状況でございますが、
いや、うん、はい、いや、しばらくちょっとお付き合いの方よろしく。
ポッドキャストやってるけどね。
いやいやいやいや、僕ちょっとすごい聞き逃してたから、ポッドキャスト結構流し切りのところだったり番組があるので、ちょっと車の中で聞いたりするので、そういえばなんかゲームマの回があったじゃないですか、ゲームマに回があって、なんかこの写真、愛知県から出発してると思って、なんか気になるな、ああそっかそっかそっかと思って、じゃあやってみたいなと思って、今6月、今日が、6月の16日ですね、 はい、そうですね、よろしくお願いします。対応者の新安です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、さっきね、あの銀時計の前で待ち合わせして、で意外に2人組が多かったっていうか、マッスースではねえだろうなと思って、ああ多分あれかなあれかなと思って、
これ簡単な格好ってましたけど、
いやいやいや、でも終わりましたから、ツイッター見てたんで、多分あの方かなと思って、ね、よくよく考えればね、出会い系でもないので写真を交換しないんで、分かるはずなかったんですけど、ね。醸し出す雰囲気が分かりましたね。ラジオやってそうだなっていう雰囲気があったも
ん。あんのこれ。
ゲーム好きそうだなって
。ゲーム好きそうなのあるかもしれない。
あ、ですね。なんかね、ゲーム会とかに行く人は荷物が多かったりとかね、ゲーム会あるあるとかあったりするんですけど、じゃあですね、早速、ドラゴンボールのお話を。していきたいと思うんです。
なるほど。
はい。いいですかね。
はい。
大丈夫です。
ドラゴンボールは、の話の前に、はい、マンゴーさんとジョニーさんの、はどこで出会った感じですか。
その、どっち、中学か高校だよね。
その同じ学校の、同級生じゃないですか、年上と一個年下
かな、はい、
まあ、ちゃんと知り合ったのは高校からなんですけど、同じ部活に入って、なんですかね、まあ、
ダーナーと来たとしか言えない
、まあ、そこからのストンと、
友達をやって、
先輩後輩で、そう
ですね、自分
の方が一個年上なんですけど、まあ、部活と言いながら、まあ、トランプとかやって
ます。ありがちありがちありがち。
まあそこで仲良くなって、まあ腐れと言っちゃあれですけども、今までずっと、はい、やって、そうですね、本当こういうボードゲームとかやり始めたのも、マジック・ザ・ギャザリングカードゲームから入ってるんですけど、ここ本当この2人で復帰して、まあ、そこからもずっと続いて覚えてる。
部活のやつらとは まだ付き合いはあるけど、一番その辺でも趣味あってんのがこのジョニーさん。
さっきちょっと収録前にお話ししたんですけど、編集やってくれてる足立ってやつは、5歳からなんで、30年くらいの付き合いがあるので、ブログ管理やってる人 も15年ぐらい付き合いが長くて、まあ結構ね、昔の友達でやっぱりこうやりますよね、多分一番楽だったりしますし、まあ、あとはね、マジック・ザ・ギャザリングやりましたよ。
おお、本当ですか。
はい、フォースの最後ぐらいですね。
おお。
ウルザーが終わるぐらいです。
流行ったのがやっぱり、
そう、フォースが日本語版出たんですよ。
そうね、
日本語版
で。で、その前のアイスランとか、なんかあったじゃないですか、ミラージュとかあって、フォースがあって、すごいなんか面白いのがあるぞって言われて、こいつ話すのがテーブルトーク RPG ずっとやってたんですよね。でそれがマジック・ザ・ギャザリングの波に飲まれちゃった。で僕その時に果敢な高校生だったんで、で高校生の大学生は高校生のお金あるんですよ、誰かね、使えるようになるんですね。高校生の時に小遣いはほとんどこうマジックとかだったんで、マジックはそうですね、大学になってやめちゃったんで、多分もう10年以上やってないですね。
僕らもそうです、その頃ちゃっとやってて、まあ、セルフに自分時期は違いますけど、まあ、本当昔にやってて、で今更になって、まあ、まあ何年か前だったんですか、4、5年前今から、になって、まあ、久々に始めようぜって言って、そこからまあまたマジックやって、で流れでボードゲームに入ってっていう感じ
ですね。ボードゲーム何かなって
。ミニオン。
ボカメロン。
マジックやってる人は絶対面白いっていう。
はい。
特に言われてる。今にな
った。でまあそこからずるずるずるずる。
ずるずるずる。
まあ結構いろいろなものに目指していて。
何年ぐらいなんですか、ボードゲームやられて。
ね。かな、僕がドミニオン買ったときは、多分繁栄が出てたはずなんですよね、
拡張に。
じゃあ、あれ、ちょっと調べないと分かんないです。
まあ、その辺はもうわっとして、
一強が最近出たかどうかぐらいの、ドミニオンの拡張で言うならば。
3年前 初に始めたんで、
うん、
あの時ね、その悪ノリで、
うん、
その時友達の家にドミニオン持ち込んで遊んでたの、
うん、
で、まあ、そいつの家に泊まって、
うん、
悪ノリで、
うん、
ドミニオン拡張買いに行くんだって言い始めて、
お
で、その時僕その店を知らなかったんですよ、
うん、
今だったら多分その、まあ、通販するなり、
うん、
バネストさん行くなり、うん、そのイエローさんまで行くなりな
んですよ、うん、
マジックやってたと見として、イエローサマリンの存在自体してるものの、うん、あそこはカードショップってイメージが強くて、
はいはいはい、
っていうことを知らなかったん
です
。で、もっとその品揃え的にもっと強い店が名古屋にあるので、
うん、
イエローサマリンには全く行かず、
うん、
だからそういう発想もなかった、
うん。
じゃあどうやってドミニオンを買ったかというと、もう今すぐ欲しいって状態だったんで、通販はなかったんですよ。
うん、
2人して東京へいきなり行きました
。前より日頃やってますね。
はい。
高円寺に。
でもう夜にね、これだから、ドミニオン買いに行こうぜ、明日って言って、高円寺行きまして。
すげえ。
僕もあの時すげえと思うんだけど。
すげえ、あれじゃなくて、なんか、ドラえもんとかに出てくるスネ夫が、なんか、ラーメン食べたから北海道行くみたいな。
ぐらいの夜でしたね。
すげえ。
で、二人してね、うわ、池袋って聞いたことあるって言いながら、
チーマー、チーマーって。
で、そこそこさんに行って、まあ、そこさんの店自体はもともと知ってたんで、なので、そう店に行ってみたら、そのいろんなゲームが置いてあって、
はいはい、
まあ、ミニオン以外にもちらほら買ってみたっていうところが始まりですかね。
すげえ。すごいですね。
今もでも思うけど、無茶
や。無茶ですよ。だって、そんな。まあ、ちょっ、まあ、まあ、静岡ぐらいで止まんなかったですかね。
いい経験。
今年4月に初めて壺屋さん行ったんですよ、
うん、
なんかあそこは違いますね、異空間ですね、
うん、
いろんなショ大阪のショップを見たんですけど、なんかあそこは本当に異空間ですね、うん、
4月ってもう移転後ですかね、
移転後ですね、
あ、うん、僕移転後まで行ってないんですよね、
なんかもう少しゲームショップとカードショップって、うん、こうウィーンでこう殺伐じゃないですか、なんかこう
やるかやべえみたいなやつ
とか、まあ、そうなんですかね、
なんかポップなイメージがないんですよ ね、ゲーム売ってる店っていうのは結構あのゲームショップっていうのがやっぱりなくなってきてるじゃないですか、今多分通販だったりとかダウンロードして、まあ、昔ながらのおもちゃ屋さんっていうのがなくなってきたりするんで、
うん、
家サブとかに比べるとすごい屋さんは本当子供連れが多かったりとか、家族でゲームを遊んだりとか、うん、女の子だけのグループがあったりとか、店員さんゴルフにいたりとか、なんか今見た時に、
うん、
すごいなんかこう、カルチャーショックを受けて、こういう東京の洗礼だなと思うんだろう。だから名古屋にもまあ、うん、そういうのが、今のマネさんがあるんで、名古屋にはマネさんでよかったなと思うんですけど、坪さんが悪いわけじゃないんですけど、たぶん坪屋さんの近くにいたら自分のなんかボードゲー人生も変わってただろうなと思ったわけです
よね。
じゃあバネさんは行ったことない？まだ。
いや、一回
何
もことない、行きました、
うん、
でもあの頃はラジオ何もやってなくて、
うん、
まあ、こういう店があるらしいっていうふうに聞いて、じゃあ行ってみればって感じで。
ジョニーさんも行ってます？まあ、それ一緒に
行きました
。前寄せんでした、バネさん。
迷いはしなかったかな、どうだったかな、車であの時行って、
うん、
あなた今のお店バネストって書いてあったんですよ、あそこはあの時みたいな感じで、じゃあ駐車場を探すかって言って、
うん、
まあ、何度か見つけて、
うん、
そこからどこで歩いていったら、
横駐車場です
よ、横駐車場、あ、ここ止めてよかったんですかね、
あ、よかったです、いいですよ、
あれがなんかよく分かんなかったんで、ちょっと離れた有料駐車場に止めて、
はいはいはい、
まあ、頑張って歩いていったんですけど、
結構自分のこうとあの生活圏内、僕はあのバネストさん車で10分の距離にあるんで、
お
だからこう近くにあると帰りにちょっと一杯飲む代わりにボールに買ってる感じなんですけど、どんどんどんどんやっぱ増えてってるんですよね。
いいですね。
さっきドミニオンもう、そのドミニオンはカタンとか2000年代になって、
うん、
名前ピンとこなかったですね、昔二十歳の僕には。一緒にTGG やってた人間には面白いよ、ドミニオンで復活してそこからポツポツやってる感じなんですけど、
うん、
まあ、ラジオは今年の1月からですけど、ボドゲってテーブルトークメインだったんで、ボドゲメインだったのはこの2、3年ぐらいですかね、
うんうん、
でだ番組をじゃあ何でやろうと思ったんですか、きっかけは何となく喋りたいんですか、
喋りたいから、
そう本当の最初は、うん、結構前から思っている時に、
はい、
なんかラジオっていうのは面白いっていう、
はいはいはい、
そ 多分その ネトラジとかあったような時代からずっと思ってて、はい、でどっかなあの関西ゲームトーク、
はいはいはい、
もともとボードゲーム研究室さんは聞いてたんで、
あ、皆さん、
ね、関西ゲームトークってイベントがあるらしいと思って、うん、なんかね、あの時はオフレコでしか言えない話がどこ行ってたんで、さ、うん、どんな話が聞けるんだろうって、まあ、言ったんですけど、うん、またでそれ行ったの置いといて、うん、それで質問コーナーみたいなのがあって、
うん、
ポッドキャスト始めたいんですけどどうすればいいですかみたいな質問が確かあったと思うんですよ。
うん、
それに対してあの川崎さんが、うん、そんなん始めちゃえばいいんですよって
言
って
、ああ、なるほど。
おお、始めるかと思って。
うん、
まあ、そこからまあ結構しばらく経つんですけど、
うん、
あれがそうです、去年の秋かな。
そうですね。
そうですね。随分前ですけど、まあでも今年の2月になってやっとやろうぜ。うん、
あ、
こいつに行って、
順座に。
で、まあ、まあ、なんか、右も左も分からないので、とりあえず録音してみて、まあ、強引にネット上に上げてみてっていう、まあ、そんな感じで始まる。
上げるのは分かんないんだけど。
ね、そこでこんなに上げるのって言いながらね、作ってね、まあ、上げちゃったわけです
よ。でもあれですよね、ぬるっと始まって、ね、
あの辺のスタッフ、今ですかね。
なんかいいっすよ、僕ぬるっと始まるとだんだんこう愚痴っぽくなってきちゃったりとかずれちゃったりすると収集がつかなくなってくるので、
うん、
でもね、ああいうトークは貴重ですよね。あの豚小屋さんもそうですけど、ぬるっと始まるので、うん、なんかね、豚小屋さんもよくいじってますけど、なんか、
うん、
はいってこう始まると、なんかこう、なんか小芝居にしたら小芝居ですよね、なんかね。
あれ苦手な人もいるとは思ってますけど、
ですね、
僕はあの感じが好きで、
うん、
今収集つかんになっちゃうって言ってましたけど、僕はそれはそれでいいと思う。
うん、
まあ、なんだろうな、ある意味諦めかどうか知らないですけど、うちはこういうスタンスでやっていくっていう形で。
ジョニーさんとマンゴーさんは生まれもこっちですか？ずっと愛知県。
そうです
ね。ずっと愛知県。どっかにこう、
飛
んだ、
飛ばない
ん
だ
からね。僕もずっと愛知県ですけど、じゃあ、始めたきっかけは、ボードゲーム研究さんに言う始めちゃいないよって感じですか。
そう、ね、わ、でその質問僕はしたわけじゃないですけど、
なんかね、多分言った人が多分始めてますからね、
かもしれない
ね。多分ね、多分始められてると思いました、ね、誰だったかな、誰かな、
男
の人は同じ人ですか。
え、
同じ人ですか。男の人
ですか。いや、質問者がね、分かんないんですよ。匿名で投稿されてて、
あ、でもね、
そういうシステムをなんかアルバで使ってるんです
よ。なるほどね。まあでもそんな感じですよね。うちもゲーム秋、去年の秋ゲームにゲームが思ったほど売れなくて、やっぱこう宣伝を、ゲームの宣伝をするためにポッドキャストを始めよう、ネットワークを始めようとしたんですけど、最近ちょっと趣旨がずれてきました。だんだんそれよりもじゃあどうしようかって思った時に、なんかこう愛知県を盛り上げていけばいいんだかなと思って、結構それがニッチであったので、いいかなと思ったんですけど、最近そっちの方にこうググっていっちゃって、ゲームの宣伝をほとんどしてないから、30回やってるんですけど、サークルの宣伝をしたのは多分1、2回ぐらいしかなくって、なんかこう、配分的に今、ラジオが一番多くなってるので、ちょっとなんかこう、違ってきちゃったかなとは思ってるんですけど、なんかこう自分が掲げたこう愛知県名古屋っていうのにちょっと困ったなと思うことあって、出たいっていう人もいれば、こう出てほしいっていう人もいるし、ゲームの人もいるし、イベントもやってるし、もちろん仕事もあれもあるし、すごいバランスがこう微妙なところであってるんで、なんでこう正しいこと正しいことになっていくのに、やっぱりこうね、ドラゴンボールさんもマンゴーさんに呼んで、こう新しいことやろうかなと思って、こうね、ポッドキャスト、しかも愛知県ですね、これをしたいなと思って、こちらから強引に。
それはいいんですか。
来てもらわないと、こちらからなかなか
ね、行けるだけで、そんなじゃないですよ。
いや、なんかね、全然なんかこう、バスもないからしてたんで、
確かに2本ぐらい。
まあでもあるだけやけど、ね、僕の実家の方はほぼバスないですよ。市に面してるんですけどね、なんか市が合併した瞬間に名鉄が撤退するっていう、なんかこう合併する10日ぐらい前にこのバス終わりますって言われて、おおと思ってそうなんですよ、急だったんですよね。じゃあ番組始めたきっかけがあって、番組のなんかコンセプト的なものってのは特にあるんですか。
ない
ないですね。
ゆるい感じでやっていきたい
と。喋りたいこと喋る年か。ただ、うん、なんだろうね。そう、うん、あれ僕らあれ見てるわ。僕ら消費者だよ。
うん、ただの消費者だね。
そういう奴らが何か言ってるぐらいのスタンスで聞いてくれるといいかなっていう。
なんかじゃあこうやりたいこうゲームを作りたいなとかっていうのは何ですか、うん、
それはまた番組とは別でそれやるとしたら、本当に僕自身がそのなんかやりたくなったらやってみようかっていうのはすごいので、もしかしたらそういうこともあるかもしれませんね。
今やっぱり自分の話したいことをこう話していくんじゃないですかね。
うん、そう喋るだけなんで番組がはい。
もうすごいなんかこう。
以上でもいいかでもいい。
マンゴーさんがこう感情的にこう話さって話してる時には結構期待して聞いてるんですか。あ、なんか力入ってんなって。
悩んでくれ。
あのさ最近さ。
絶対そのと食らないこと言う
じゃん。ジュンセンね、やっぱね、優しいですね。ちゃんと聞いてくれてるんで、こう、
ね、
うん。まあ、急な、スポンジじゃないですか、なんかこう、吸収剤のように、こう、全部吸収してくれるんで。全体通して、角が、止まってないですよね、ラジオがね。こう、ふわって動いてますね。話したいこと話してるラジオの割には、こう、ふわってしてるので、なんか話したい話して尖りすぎてるとなんか聞きづらいという感じもするんですけど、それは多分まあ
私なんかぼんやりしてるとよくわかんない。
いや僕なりに最低限何かは気をつけてるんですが、でもまあ言いながらあれ絶対なんか。なんだろう、エンジョイ一歩でもないみたいな。
逆になんか、
ビクビクはいるんですけど、
ね。ラジオ、うちだと、特定のゲームをこう、ディスったりしないっていうのがあるんですけど、ゲーム悪くはないってなんですけど、
そうですね。
なんかありますか、そういう番組内で、これだけはやめとこう。
決めてはないんですけど、まあ、僕の意識としては、まあ、そういう感じのがありますよ。なんか、怖いな。
そうですね。だから番組やったりとか、多分そのだらっとやったりするのもあるんですけど、まあ、知り合いが増えたりとかすると買いますとかいいじゃないですか、ゲーム、うん、買います、うん、買います、直接会える人ならちょっとこういうゲームは僕はいいと思いますよとか言うんですけど、じゃあ買いますって買うじゃないですか、うん、で、まあ、つまんないゲームはないんですけど、つまんないって言えないとか、まあ、横のつながりが多すぎるとなんかこう聞かなきゃとか、なんかこうやらなきゃっていうのがあって、こうあんまり広げすぎると縛られるのがあったりとか、お互い友達になったりとかするとここは良くないよとかっていうのは言いづらくなってくるところがあるので、うん、あとはこうゲームマーがこの間春に行ってゲーム買ってもらったんですけど、これとこれとこれとこれと買いましたって言って、全部言っちゃうと、もちろんサークルさんの、さっき怖いじゃないですけど、あるサークルさんの、で、いつも聞いてますっていう人のゲームを買ってないっていうことを言っちゃうと、あ、聞いてくれるのかもしれないっていうか、あんまり買ったゲームを言うのも、ああ、ダメなのかなとか思ったりとか、この間注意されて、これ全部買ったゲーム言うと、なんか角立つんじゃねえって話になって、なんかあって、なんかそういうのを考え出すと、なんかこうラジオっていうのは意外に面倒くさいのかな、人間関係が面倒くさいのかなと思うんですけど、そういうのには縛られたりとかしないですね、全然。
ふうに決めたりとかはしてないしね。
まあ、でもまだそこの段階まで行ってないのはあるけど、まあ、でも今ね、スチームボード買ったみたいな話、平気でして
る。いや、でもなんかその、あるゲームを買いましたっていうのを、なんか言うと、その方が聞いてくれるの で
逆に
聞いてくれたりするので、宣伝しましたって言ったらその回で聞いてくれたりとかするので、だから買ってないかって買ってないです、だから買いました、これとこれ買いましたってことは、それが買ってないですってことにイコールになっちゃうので、そういうのもちょっとあなんか気をつけなあかんかなと思いながら、
あれなんですよね、そう、これはジョニーさんが関係なく、僕個人の話なんですけど、あんまりこのポッドキャストを広めようっていう気はなくてですね、 聞いてくれる人だけ聞いてくれればいいくらいの本当にその辺の立ち話感覚で話しているわけなんで、ね、うん、まあ、人に聞いてもらいたかったら、まあ、そういう話というところも気にしなきゃいけなくなるんだろうなっていう感想にしかならないですよね。
僕も聞いてもらえてるのかな、うん、どうなのかなっていうのはやっぱだんだん心配になってくるので、やっぱね、そうですよね。だから何が炎上するか分かんないもんね。
まあ、なんと
ね、これは、ね、なかなかこう、ね、ボードゲーム業界の中で、しかも愛知県の中でちっちゃい業界の中のね、ニッチなポッドキャストですけど、炎上する可能性がゼロじゃないですからね、うん、怖い、多分ね、何がどうかなるし、
なんかこう、下手なこと言っちゃって、そのボードゲーム界の重鎮に怒られたりしたら、もう多分ダメ
なことだよ。って感じ。逆に注目あるんでね、こう、ドラゴンボード尖ってじゃねえかって感じ。そんなつもりあって。いけんじゃねえかって、ガーって iTunes ランキングもどんどん上がってくる。
いや、でも本当にね、逆に、ボールゲームの、ボールゲームに対する知識がない分を扱ってるんで、その辺でなんか変なこと言っちゃう。って言ってからね、まあ、今は心の中は綱渡りなんですよね、結構。
あれね、情報番組とか、例えば、情報、例えば愛知県名古屋のって言ってて、愛知県名古屋のって言って、我々は東京からゲスト呼んだりとか、全然違うコラボをしたら違うじゃないですか。ここは情報番組ですって言って割には一番組にこうなんか情報ミスがあったりとかするとダメですけど、多分そのさっき言った消費者って言ってたんで、が多分自分には合わなかった、面白くなかったっていうのはミスじゃなくて、自分の感想を言う人はドボンボーさんのコンセプト的には言っててもいいんじゃないかなっていう、すごい気楽じゃないかなと思うんですよね。ただその扱うゲームを出してると、それで見たり聞く人がいるんで、意外に聞いてるぞっていうのが多分あるんじゃないかなとかね、でも
分かってんのかな、
なんかその部分だけ聞くとかね、自分の紹介部分だけ聞くとかあるんじゃないですか、そういうのも
あるんですかね。
だから例えばじゃあこの例えばね、今日は肩を紹介しますっていうコーナーだと、はいはいはい、ずっと肩に30分になるんですか。でこのゲームこうでこうでこうだったんだよって言うと、うん、そこだけでも聞きたい人が聞くと思
う
ん
で、まあ、傾いになっちゃうと、
番組でその番組でゲームを紹介するコーナーではないんだけど、なんかちょろって言うとそこは紹介コーナーとして成立、人が聞くと成立しちゃうことがあるんで、すごい気をつけなきゃなとは思ってるんですけど、自分も結構ねゲーム情報とか間違えたりするので、この間オーストラリアとオーストラリアしてたんで、オーストラリアのゲームって言ったのがオーストラリアだったと思ったのか、なんかあるね。ドイツゲームですからね、言われたりするの出たのたまにね、あるんで、ちゃんと調べないかなと思いますけどね。そうですよね。
地面くっからかな、それ。
でもまあ、でもその立ち話感覚でね、話をするんであれば、そこの強みであるし、他で NG だったことが、そっちでは NG じゃないこともあったりするので、
あとは、聞く側がそういうふうに聞いてくれるかですかね。
あ、ギアをね、
入れてくれないと、途中にね。あくまでも情報番組じゃないかっていうのを、しばしば言っていかないといけない。
最初に、これは情報番組ありませんって、こういうことを言って
くれた。あ、でも、ぬるっと始まる
んですけど。大丈夫ですよね。なんか、ね、あ、そうそうそう、なんかね、20分ぐらい喋ったらね、これ上番組じゃないんでっつってこう、豚小屋さんいいじゃないですか、これ上キー番組なんで、感じでなんか中盤ぐらいにこう、これは情報番組じゃありませんので、まあ、って言ったりとかするじゃん。
思い出すか、あのようにまあ僕も言うんですけど、今までもあちらほら行って来てよかったし、
まあ、コンセプトがね、しっかりしてたりとか、パーソナリティの個性が出たりとか、コンセプトはしっかりすぎると聞きにくかったりするっていう回とかもあったりするので、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思って、うちの番組とも競合しない内容なので、よかったなと思って、もしもなんか情報番組で紹介する番組にこう掛け合ってしまったら、こう、信長の野望みたいにこう、ゲストを送り合うのもあるので、
なるほどね。
まあ、そういうのもあるのかなと。
せいせい
喧嘩するつもりないんで、ここするつもりないんです
。調べてる時間もない
んですよ。そうそう、時間もないですよ、ね、自分生活もありますし ね、土日休みないからね、仕事とかもあるので、
買ったやで、ね、買ったゲームもつまらないじゃんですね。積み系とかいっぱいあるんですか。
ありますやで。
消化率何パーセント消化率。
そうなんですね。いや前一回だけ言ったのは消化したというのならまあ6、7割は消化してるんじゃないかな。
7割ですか。
多分。
ベンさんは、うん、どうですか。
そんなものすごい買ってないんで。うん、そうですね。人数が引くやつがなかなかできないんで、まあ、ほぼ 50% ぐらいとか、それぐらいなので、逆にどうですか？
僕は、この間は数えたら、拡張とか抜けば、89% ぐらいです。10% ぐらい積んでます、だから150個ぐらいあるんで、10個ちょっとは積んでますね。人数多かったりとか、どうしてもこれはルール読んでできなかったからやってもらおうとかあるので、タイミング逃しちゃったりとかするんで、ずっと4ヶ月ぐらい積んでるゲームがあるんですけども、なかなかやってもらえなくて、すごい好きなんだけど、そのゲームなかなかこうピンとこなくてやってもらえないのあるじゃないですかね。まあ、
うん、自分自身でピンときてないものが
そうなんかね、バレエさんに言うと、そうだ、面白そうだと思って、いいかって読んでみて、あ、なんか自分と思ったのと違うかなと思って、やってみて、うん、あ、できそうだと思って、説明するとなんかこう違ったりとかして、うん、自分の中でやっぱ納得しないとゲームできなかったりするんですよね。まあ、そうですね。難しいですね。なかなか積むぐらいなら買わなきゃいけないって人もいるけど、うん、まあ、積んでもね、消費者ですから、僕らも。
そう。
まあ、いつか許して。それ勉強かなんか勉強する。
いつかシミュレーションやろうな
って。あれだ。
今やろうと思ったのにっていう、なんかね、あの思春期の学生がある
あれだ。
あれね。そうですね。人数だったりとか、時間だったりとかってあったんで。
いろんなもの。
じゃあ、2人でやってるとね、3人からっていうゲームができないんですよね、まず。
あー、でもね。
ね
ーね
ーピクティブって確か3人じゃん。
3人ですよね、大丈夫ですよね。
まだできてないんですよね。
あー、移住する形ですよね。
あ、買ったんですかね。
なんか買ってやって、なんかピクティブはまあまあ面白かったって言ってましたね。ツイッターから。で、3人ですね。ピクテルの話はさっき車の話したんで、あんなことがあったかしたんで、そうなんですよね。僕も結構4、5集まるので、4人ゲーって結構控えちゃうんですよ、マックス4って。でも4人ゲーっていいゲーム結構いっぱいあるんですよ。
あります
ね。今後番組でやりたいことっていうのは、じゃあゲーム制作はまた別として、今後もブレずに変わらず、
なんか思いついたらなんかやるかもしれないけど
ぐらい。お便り募集とか。
お便り募集はね、ずっとしてるんですよ。もうね、来ないから言うのやめたんですよ。
あれ、来ないですよ。
来ないですよ。なんか憧れだなっていう感じで、募集自体はしてるんで、
まあ、
恋じゃないけど、なんかまあ。
なんかよくいろんなポッドキャストで言うんですけど、まずボードゲームを知らない人が多かったりするじゃないですか。で、ボードゲームやるじゃないですかね。ボードゲームって、例えば次のステップが、通販で買うとか、ボードゲームやる、ボードゲーム買う、ショップに自分に行く、ゲームマに行くぐらいの人じゃないと、ポッドキャストやらないです
よ。
そうそう、ゲーム界出るとかじゃないと、いらないですもん、情報は多分。アマゾンリビューで買っちゃいますもん。
情報番組じゃないから聞いてくれ。
それはどうだ。
あのね、スプラトゥーンの話するよ。
で、なってくると、この間第26回で応募がプレゼント企画したんですよね。メールマガジンとかで。自分の思った数字じゃなかったんですよ。数字。しかも結構来たんですよ。何十通来たんですけど、100通ぐらい来るんじゃないと思ったけど、そんなには来ない。
商品なんですけど、なんかエール喫茶がな
んか割引券です
ですよね。うん、正直行かないなと思って応募しなかったもん。そういうとこじゃないですかね。
あとは 聞いてくれてるけど、さっきのそのね、この県内でも来なかったりとかすると、うん、こう何こう県外の人も聞いてくれてると募集したので、そうなってくると市内で裏くそのね、めぐさんとかの店に行く人でさらに応募してくれる人になってくると、すごいすごい獣道ですよ多分ね、
そうなっちゃう
んですね。でその人たちがあの正解してくれればいいんだけど、微妙に外してくれてると意外にねクイズになっちゃったんで、なんか募集企画もあれかなと思いましたね。やってるね、
あのクイズ単純に難易度高いと思うん
ですでも結構当たってましたよ。
あ、そう
だ、そうだ、正解者いましたよ、一応商品出せる分だけは正解者いました。良かった良かったなと思って
これは何より
高かったその間
は、うーん、高いんじゃないかな、なんかほとんど運みたいなところもあるような気がして、
あ、ね、うん、確かに、ね、なんか正解の回を聞くとなんですけど、みんな驚いてるんで、
あ、
おえって言ってるのに、まあね、僕は新しいこと、新しいことやりたいなと思ってるんで、今後もね、坊主さんにもちょっと、愚痴を聞いてもらえるんで、名前で聞いてもらって、
もう
定期的にね、
もうそれはもう思いませんから。
いつの作ってるドラゴンボールさんってなって、
マジかよ
第41回に
マジかよ
41回だね、ちょっとなんか最近聞いてくださいよ、
もう聞くけど
一旦音を止めてからね、その他なんかドラゴンボールさん的な番組的になんか話しておきたいこともありますか、
ありますか、番組的に
で、
なんかやってるわけじゃないから
全
然
ね、
別
に、
なんか、
う
ん、
ロコ番組じゃないから
聞いて
く
れ
って
。
序盤
じゃ
ん。まあ、
そう
です。
それ
にちなまに、
そうか。
流しすぎでもいいなって
感
じです
けど、序盤でいい。いや、でも、ポッドキャスト結構流しすぎってある。
あれはね、もちろん、もちろん。お車行きやすいですね、出勤時に。
僕もなんか作業しながら、また時々笑ったりみたいな。
やっぱね、なんか、みんな、ガッツリ聞かれたらもらうもんね。なんかこう、間違いはバレちゃう。あ、なんか収録ってアップするのに聞きます、
する前に
全部聞きますよ。
僕その編集もしてるんで、まあ、一通り、あ、ここはカットだなみたいなことをまずやって、まあ、聞いてますね、
僕はこのデータを何回か聞くんですけど、聞かない人って言いますか、多分ね。前にチェックした人
がいるんでしょうね、多分
恥ずかしいかなとか、
そうだね、多分自分の声聞くのとか最初のうちで抵抗ありますし、
ゆいさん聞きます、なんかアップする前に、
あ、全部お願いしてもお願いしちゃってるんで、もう上げられたのを確認できるぐらい、
録音したしてする機器とかも全部僕のものだし、ジュニーさんにデータがそもそも渡されないんです
よああ、こんなこと言ってたら
いい渡してもいいんだけど、
3人チェックが入るんでね、
おー、
よっぽどじゃないかあれですね、でもまあ、ね、オーストラリアもね、間違えたりするのであれですけど、ゲーム上は結構なるんですよね、情報番組じゃないのでね、なんかこう、愛知県感を出したんですね、愛知県感10分に1回入ろうっていうとか、なんかこ
う愛知県かね、そもそも名古屋市民ですらないですからね。
でもあれですよ、あの多治見から知多半島まで名古屋ですよ
多分、
他からしてみれば
あ、まあ、そうですね、
名古屋県ですか、
そう、知多半島名古屋なんだよ ね、そうですね、僕もだってい
や、そうだろうけど
終わりこまででしたもん、結婚するまで、結婚して車買いたいって名古屋になったんで、名古屋に行くと、あの結婚して住民を移したんですよ、名古屋に行くと、あの本がもらえるんですよ、名古屋の手引き、手引きが、手引きがもらえるんですよ、ごめん出したことがもらえて、幼稚園の奥さんと一緒にあの最寄りの区役所出してたんですよ、で僕だけもらったんですよ、でもらってると思って、もらわないのって言ったら、もともと名古屋市民の方にはあの、あげません、差し上げませんって言われて、奥さんになんかこう、よ、新人さんって言われて、こうまだ僕、名古屋市民8年目なので、こうなんかこう、都にね、寝返ったっていう、ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん
僕もまだ名古屋市民8年目なので、うちの奥さんはまだ30年以上名古屋市民やってるので、先輩のまだまだ過酷ですね。ずっとね、県外の人は名古屋、名古屋って言うんですけども、
まあ、
県外の人も名古屋って言われるんじゃないですけど、
ね、
名古屋って言いますよね、
言うよな、
言うな、
名古屋ねっていう、
僕ついついね、決定しちゃうんだよね、名古屋じゃないんですけど、まあ、愛知県です
あ、でもなんか名古屋って話になると、なんかこう、うちの友達は山形の大学に行ってて、そのゼミで、あ、名古屋です、名古屋です、名古屋ですって言ったんですよ。
うん、
で、彼は、その、終わりの群馬の群馬。
ほう。
で、名古屋じゃないですよね。
うん、
で、彼、もとよりは、千田市。千田市。
うん。
千田市。もとよりは、鏡原。
ああ。
全員名古屋ですって言って、誰も名古屋市にいなかったってなったんだ。名古屋広いんですよ、ずーっと。鴨場とか名古屋
なんか
そうそう、なんかルールがありません？豊橋浜松ってなんかルールがありませんのがたまに。
ところはですね。
お、これはついに浜松も名古屋市に入ったな。まあひどくね、名古屋もね、ポッドキャストとしてね、喧嘩してもしょうがないので、仲良くして、こういう人間がやってるので、全然リア充ではないので、僕は。ね暗い人間なので。
それ見たらちょっとわかんない。
いや、結婚してるだけでリア充って言う人いますけど。
そうですよね。ね、そんなんね。そんな、高精度終わり、高精度。
絶対にわかるんだよな。
まあ、彼女だけでリア充とかね、女の人の比率が高いゲーム家がリア充とかね。
ああ。
尺ですよ、尺、尺。本当に相手の。
まあ。
だって、
どこでゲームを遊んでるんですか、
う
ちに。
うち
ですよね。
だいたい僕んちが、まあ、カードゲームやるんだったらカットショップとか
な
ん
ですけど。外でゲーム会とか行かないんですか、全然。
行ってないですね。
あ、っていうか、あの、住んでる地域にゲーム会ってあるんですか。ない
ない
ん
じゃない
地元はないんじゃないかな。
ないんですか、ちょっとその、詳しく言うのもあれなんですけど、多分市外で、そっちの方ってないんですよね。ショップはないですよね。ゲームを買えるのはないですね。
ゲームショップもないですね。ボーイゲームになっちゃうとないですね。
本当に近くのイオンとかで人生ゲーム買うくらいです
か。これがいいのですね。
ブロックス。より多くてブロックスみたいなんですね。
あ
え、ゲーム界ないですね、ガチには。
なんかね、公民館で遊戯王で遊んでる連中は見たことある。
あ、そうなんですか。
ちょっと違う。
いや、でもね、その場に僕呼ばれたんやね。で、
う
ん、誰がいませんっていうふうに、まあ、ちょっと揉めて、うん、まあ、私がそこ落ち着いたんだけど、
うん、
そっからなんかゲーム界になったから、ボードゲームそこに持ち込んだ連中がいるから、できないことはないんじゃないかなとは思うんだよね、あの人たちが本格的に動けば。
ツイッターとかで拡散して、なんか宣伝してるようなゲーム界は、そっちの方にはないですか。
聞いたことないですね、調べたことないのもありますけど、
僕もあんまり、その、大きいところは聞こえてこないんですけど、
ね、聞こえてこない、
うん、
聞こえてこないからもうないもんだと思って、
うん、そこに行こうと思うことないですか。
近場でやってたらまあ行くのはやっぱそれでも、うん、名古屋になっちゃうとまあ人が一手間かかりますし、
うん、
で2人揃って基本土日に開催じゃないですか。
2
人揃ってこれ持ち休みにならないし、
うん、
で、2人揃って土日休みになったらどうするか、まあ、多分地元で遊んでるうちに友達呼んだ方が手っ取り早いって感じ。
まあ確かにね、それはいい循環ですけど、ゲーム界に出るっていう流れで悪循環です
よね。
そうですね。そうですね。まあ、で、その遊べる環境があるんだったら、わざわざゲーム界に出る必要が、ね、自分がやりたいゲームやっぱ遊べる環境が一番いいか
と思うかなとは思うんですけど、うん、でもまあそういうのを経験しておきたいというのは一方で思うんで、
なんて思うんですか、ね、平日ゲーム会も一応平日ですし、あのゲーム会も月の夜で、別の夜にやってるんで、金曜の夜に定期やってるところもあるし、あのイエドロサーファリンさんでやってる金曜ゲーム会というか、毎週金曜でやられてたりするので、あとはあの徳重、何区って言ったらいいな、緑区。名古屋市ブリック、豊明けの名刺なんかに、ヒルズウォークでやられてるっていうそのアピールで、徳重の、うん、そのクラフト支社があるんで、支所か。で、そこのなんか、 ホールっていうか部屋を使ってやってるツリーボールゲーム名古屋さんとかもあったりとか、なんかあるので平日ゲーム会っていうのがあったりはするんですけど、結構あのバッティングゲーム会もしちゃってて、これは5月31日から名古屋市内終わりだけで5つぐらいあってゲーム会がすごいバッティングして、なんかそっちの方では広がってないかなと思って、あるらしいっちゃあるらしいんですけど、なんかないっちゃないのかなと思って、逆に開こうと思ったんですけど、そこ前もどうですか？
開くこと自体は多分できると思うんですよ。なんだけど、うちに友達呼ぶが手っ取り早くて、それがある意味ゲーム会みたいなもんじゃん。
まあ、確かにね。
そのね、クローズドではあるけど、
なんか名前つけちゃったらもうゲームサークルですもん、多分ね。
この間10人ぐらいうちにいた
よ。あれって部屋って狭いんでしょ？そんなに
狭くて狭いって言うけど、10人は入ったね。
稲葉物置みたいな、多分ね、10人入っても大丈夫です
な。
な
んとか深くで遊べたし、
あれが一旦できちゃうとね、そうなん、僕らの友達以外に どれぐらいその遊びたい人がいるのかとかわかんないし、
なんか気の合わない人もやっぱりゲーム会に来ると出てきたりとかするの で、ね、そこまでしてっていう、なんかね、いろいろとあってると思うんですけど、ゲームラジオやる人とかゲーム会やる人とかゲーム作る人とかただゲームやる人とかもあるんですけど、じゃあ遊んでるメンバーの中でマンゴーさんとジョニーさん以外にゲームを買ってくる人いるんですか？ボードゲームとか主に調達担当。
人はね、
買ってる人はいる。
あいつ名古屋のやつだけど。
名古屋は厳しいでください。
だから地元ではないんだよなってぐらいの。
ああ、なるほど。
近くではないんですよね。友人間の中ではいるけど、この地元すぐ近くに住んでるようなやつらの中では本当に買ってるのは僕らぐらいじゃないですか。違う国人がいる。その。スミさんとは関係ないところにいるけど、さっき言ったとおり遊戯会、
あれや
ろ、その関連でもいるけど、
でもなんとかそういう方々はあれが好きこれが好きとかあるんですか？何でも基本的にやってくれるメンバーなんですか？
とりあえずは試してくれますね。
大事ですよね、なんか買わないのにあれやこれやっていう人いますもんたまにね。
それね、その一旦僕がインストとかはしますけど、それぐらいは やってくれという感じで、まあ遊んでくれるならやるけど。
インスト得意ですか、ジョニーさんとか？
全然得意じゃない。
でもなんかまあできる限り頑張ってやるぐらい。
できる限り頑張って
やる。ああ、なるほど。
あとになって、あ、なんか一つルール見逃してたみたいな。
ゲームが終わったらまずそれでいいんですよ、次に合わせば。なんかよく問題なんですけど、こうインストしてる横でこう愉快と思って助言をしてくれるんだけど、どんどんどんどんルールを 先出してって、自分がどこ話してるか分かんなくなったりとか、臨床パターン、なんか音楽の授業パターン、先に歌詞言っちゃうパターンとあったりとか、すごいインストがダメな時に、文句を言ってきてこう喧嘩してくるパターン、インストがダメだったからゲームがダメだったっていうパターンとか、なんかそういう人もまあいるんですよ、少なからず。そういうのに、じゃあお前がやるよとかっていう時もあるし、実際にその注意する方もいれば、萎縮しちゃってもうゲーム感に来ないとかもあるわけですので、よくなんか言ってるんですよね、怖いですよね、怖い人はいないですけども、突然ボードゲーム持って市のコミカルカ会議室のドアを開ける勇気は、なんかオタク気質、僕もマジックやってて、アニメオタクだった時期もあるし、アニメゲームやってるんですけど、なんか自分の中でこうモードを変えるというかいけるけど、普通の人がじゃあボードゲーム開けてガチッと開けた時にそのドアを開ける勇気がないというか。
僕らですら今でもある、だいぶ慣れたけど
ね。でも一宮とかのゲーム会とか、いっぱい行ったよ。でもなんか入るとちょっとキョドキョドしながら、
あの時はまあ、ゲーム会自体は初めてなんですけど、マジックのイベントに直接参加してるから、それが慣れてるはずなんですが、
やなんかガチってしまってきて
る。そうそうそう。まあうるさいから棒ですね。だもんね。
空気重いわ、廊下暗いわ。
で開けてね、その開始時間に入れればいいけど、ちょっと遅れればゲーム始まってるわね。ね、これやりたいんですけどとか言ったりとかあれですしね、なかなかゲーム会時代にね、愛知県はいろいろと努力されているサークルさんもあるんですけど、それでもやっぱりその第一歩っていうのがなかなか重いですよね、多分ね。
じゃないですかね。そう、経験してない人はなおさらかと思うんですよね。
呆れないですよ、とか。
でもまあ集団で何人かでグループで行ったんだら、まあ、開けざるを得ないんじゃない
開けざるを得ない。
そこまで来たら帰らない。
確かに。
一人だったらもしかしたら帰っちゃうかもしれないっていうぐらいだ。
まあ、重い荷物抱えられたと思うね。途中で、ね、家探って。
全然怖いわ。
わかりますよ。僕も結構、ボードゲームずっとやってて、テーブルトークのコンベンションも、20歳ぐらいからずっと。形違いだな、ずっとやってて、で、14、15年やってて、ちょっとそれが終わったからボードゲームメインだったんですけど、そういうのもあって、やっぱりこう、独特の雰囲気というか、匂いというか、なんかこう独特のあれというか、こう日本語を話さないんですよね、ゲーなんか、オタクの方々って、方々って、なんかゲーム用語あるんですよね、ゲーム用語が。前は日本語で会話しようっていう方々が多すぎるためだったのね。
ああ、そうですね。最初にするとね、何言ってるか分かんない。な
るほどな。で、ボードゲームとかだと、バッティングとか、トリックテイキングとか、なんか、トリックテイキング何するときに、ああとかだと分かんなかったりとか、ルールブックだと、これはトリックを取ってってなってくると、通常の辞書では持ってないじゃないですか、うん、するんで、テーブルトーク RPG だろうと、大体、お前にテーブルトークいたします、RPG って。
まあ、大体どういうものかは知ってます。
例えば、ルールブックがあって、紙書くんです、絵書いて、データ書いて、俺のキャラ、すげえぜって言うんですけど、紙なんですよ、俺は。
なんか数字とか、
数字
と
か、
パラメータが
載ってるなーなんて、多分ね、そういう方々ばっかりじゃないですけど、やっぱりこう10個いいことがあって1個はいいことがダメなので、なかなか難しいなと思ってて、やっぱその自宅ゲーム会とそういう公民館のゲーム会の中の、さっき言ったリア充っていうお医者さんが第3局行ったりで、そのバーであったりとか、そういうショップがやるイベントだったりとかっていうのが、今後ちょっとそこが空いてくるんじゃないかなと思うんですよね、名古屋でも。やっぱりこうサークル主導テーブルトーク RPG の頃は結構名古屋にいっぱいサークルがあって、主導でやっぱサークル主導で盛り上がったとこあったんですけど、やっぱりこう愛知県民だから分かると思うんですけど、戻りが止まらないじゃないですか。戻りに特裁だとか例えばライブツアーとかあると東京大阪福岡とかじゃないですか。
あ、そうなんですかね。
メンバーもあったりとかして、で名古屋に有名大きい、ゲーム制作サークルさんがなかったりとか、ホビージャパンさんが東京ですし、グループ SE さんもスタジアムカーンなどなかったりもするので、なのでやっぱりサークル主導でやってきたけど、そういう第三極的な、飲食公民館のドアは開けれないけど、飲食店のドアは開けるじゃないですか、ね、そういうのもやっぱり最近増えてきたりもするので、そういうのもいいのかなと思うんですよね。逆にそういうのも多分ないんですけどね。
怖いですよね、やっぱね、コーヒーとか借りると
で、お化けキャッチとかやられると怖いですよ、
ね、怖いな
ぁ、わーって、あはーって
何だろう、なんか付けない
とか、ね、どこか、僕もだから、ね、飲食店に呼びなんですけど、こういうゲームなんで、ちょっと貸してもらっていいですか、食べれるお酒もタバコももちろん食べれるんだけど、やっぱりゲームの時はあれって言って、一回事故ったことがあって、あのキャットのチョコレートが濡れたことがあって、一回こぼれて水が あったんですよ、一回となって、髪スリーブ入ってて余計にプカプカになって、
あれだ、
ダメだ、ダメ
だ、ダメだ、
まあそういうのがあればね、まずゲーム外の扉が開けれないんだったら別にうちに来いってわけじゃないですけど、そういうね、そういうとこに行って行くと、なんかそういうのもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
なんか機会があればかな。
まあデミスですよ、
無理に出る必要はないですよ。
行ってみたい感覚はあるんですよ、うん、そういう気持ちはあるんですけどね、うん、
行ってみようというのはいかないね多分ね。だからボードゲームのボード中です。ボード中ボードゲームはやっぱ自宅で充実してるんです。ある意味で充実してるんですよ。遊べてるので、遊べてるので、
そうですね、それが違うとそうですね。
だから変な話、マジック・ザ・ギャザリングとかテーブルトークとかすごい好きでやってたんだけど、ゲーム会に行ってとか外に出てしまって、嫌いになっちゃうパターンがある場合だったら別に無理に出てこなくてはいいと思うんですけどね、うん、まあ、強制してしまうよりは多分興味があった時に開けてもらうっていう時で、なんかこう名古屋とか愛知県にでもこうそういう広がっていくなんか一個のね、ゲーム界の第新しいのも必要じゃないかなと思うんですよ。多分ね、そうなればね、いきなりね女の子が公民館じゃないですもんね。
でも最近でもアクティブな女の子見るんですよ。
あります本当にいますよ。そんな感じのその味も普通ね。普通のギャルっぽい人がゲーム界来るんだとか、つえーゲームつえーとか、なんかこうね、こう自分らがイメージする女の子はもう言えないですけど、多分ね、ゲーム好きな子だって全然書かない子いるので、そういう子が入ってくると余計にねカオスになってきちゃいますね、あるんで、なんか、確かにね、マジックとかっていうか多数ですよね、行ってくるあるのね。
いや、ね、僕らがやってるマジックって基本的に他人数ルールなんで、まあまあ、
そうですね、
ちょっと変な学校になっちゃうんですけど、
まあ、無理しない方がいいですよ。そうですよ、僕ね、別に出てこいっていう権限もないし、出てきて、かよおじさんに言われて、ちんやさんに言われてたけど、あいつ何やってんだよって言われても困るからね。それこそ炎上されても困るからね。興味があるんだよって言ってくれたら、あ、こういうとこありますよって言うんだけど、じゃあ来いよっていうふうに言われますね。で、現場の主催って全員が見るわけじゃないので、やっぱりね、いろんなコンセプトがあるんで、もしよかったら。
まあ、そうですね、一回行ってみたいこと。
やったら、行ったら、ドラゴンボール報告してください。行ったよ。
まあ、そういう話は横通るでしょうね。
おお、行ったんだなと思うんで、
全く名乗らず行ってね。そのまま帰ってきて。
いいですよ、だって僕、結構名乗っても、はぁって言うしますよ、絶対。まあまあ、でも、意外に聞いてますって言われたりとかすると、ちょっと嬉しいです
ね。まあ、そうでしょうね。
悪い気じゃないですもんね。もう聞いてくれてるんだと思うけど。
まあ、そう思いつつ恐縮ですと思います
。そうそう
そう。ありがとうございます。
そうするとね、さっき話戻りますけど、あ、これ話せないかなってなってくるので、聞いてる人の顔が見えてくると、なんかこう、見えてこないと不安だけど、見えてくると心配になってくるので、特にやっぱりこう、県外に飛ぶ、僕も県内、市内の中なんで、市内の人が見えてくると、こう、あ、あれかなと思ったりするので、知り合いが増えると、やっぱり行かないと不利になったりとかするので、そういうのに縛られないように。良ければ僕もいろんなサークルさんいいんですけど、やっぱり僕10年以上の友達で一番楽ですね、ゲーム、これはこいつはこういうゲーム好きかなとか考えするので、まあ僕がじゃあ、どうしていくかというと、その積み木を解消しに行くので、集まるまでの感覚が空いてるから積みそうと思ったら行くとか、っていう感じで言ったらいいのかなと思います。どんなゲームですか？